は現在総合の職種を持っています。本日は生み出しについてお話します。生み出し、何かを生み出しているその時にプランを作るんですよね。建物を建てる時は建物に図面を描いて、図面を描いて図面を使ってから作り始めます。都市計画とかいろんな計画もそうですね。何かプランがあってそれに対してですね、その時にもともとのプランがあるということですね。そのプランのまず説明会ですね。そのプランの説明会で、そのプランの説明会の時は、まあ、無料が多いです。なぜかというと、説明する方義務でやっていけなかったんですね。まあ、計画というのは、だから、わかんないんですね。計画して、それに対して、そう、現地の住民に対して、こう、説明をしてるということですね。まあ、このプランを書くのは誰かということなんですけども、このプランを書くのは、専門の人間ですね、おそらくは。そしてそれをまあ現地住民の方に説明するときにはもう大方出来上がっていて、でそこで意見を聞いてさらにこうブリーフィングはしますよね。でこの計画というものがに向かって人々が歩み始めると、まあこういわば力が回り始める。この計画というのに対して、まあ、いろんな意味があったりします。で、なので、まあ、民主主義が投票してくれます、ね。で、この、では、エンターテインメントとは何かというと、だから、この計画ですよね。計画案のようなものを、こう、ブループリント、下敷きにして、それを透かしてみるんですね。それがもし、こう、現状にやってきたらどうなのか。ただそうですね。大衆作品だったら、こう、大衆、その時の大衆の層ですね、が、関心を持つような情景の中で、そういうことが起こったらっていう感じで出してますよね。計画がこう、実現をしてですね、要素を出していくわけですよ。例えばロボット映画だったら、この、まあ、ロボットを作るとか、まあ、架空ですけどね、架空のロボットの計画を作ってですね、それがもしこう現実世界で、ね、動きもあったらどうなったろうか、そういったようなものがエンターテインメントです、ね。エンターテインメント、娯楽というのは、もうそのエネルギーを楽しむというところ、仮想のエネルギーを出したり、仮想現実といって、こう、VR 機器みたいなのつけてやるというのもあるんだけれども、それ以前からまあ娯楽作品というのもあそうです、ね。架空のストーリーを作って、でその中に架空の計画があって、でもその架空の計画というのは現実の計画と大いに被さるので作っているんですよ。まあだから模擬的な計画というのもあるんでしょうね。全く根も葉もない計画ではないんですよ。でこの架空の計画の中に出てくる登場人物とかは、現実の登場人物からは変えてあることが多いんですが、それはですね、まあ、現実の権利を犯さないためというのもあるんですが、まあ、それもあるけれども、だから現実の対象そのものよりも、いろんな目を向けてほしいという、そのストーリーとか計画といったもの自体を味わってほしいから、架空の名前にしてですね。そして、そうですね、もっと関心を持ってほしいから、そうしてですね。もっと関心を持ってほしいからというのは、私もそうですね。もっと理論に関心を持ってほしい。もっと理解をしてほしい。なぜかというと、理解をすると、できるようになるからですよ。ああ、過去はそうだったんだという昔話だけではなくて、ではこれからどうしましょうかっていうことがわかるわけですよ。だからその興味が湧いてくるんですよ ね、興味が湧いてくるので、実際できるようになる。まあ、学校というものの制度が基本的にその合格点があるというのはですね、まあ、将来の職場のっていうのもあるけれども、まあ、何でもそうですよね。物事ができるかどうかというスキルを発揮して成功させるというところまで行くかどうかというのは、だけど合格点を取ったらできるかどうかというところなんですね。だから試験でもそれを再現してあるわけですね。だからその問いというものもですね、まあ学校における問いというのも、実際にできるかどうかを確かめるような問いなんですね。だからただ言われたことを繰り返すだけというよりかは、できるかどうかを確かめるような問いなんですね。それは文系でもそうなんです。だからこう、たとえその綺麗であっても、その実際にできるなという、こう、スキルを表現できなければ、あまり良い評価にならないかなっていう。だから、出来不出来という言い方をするんですけどね。まあ、で、資格試験であると、だから、出来不出来はともかく合格点を突破できたかどうかっていうところで判定をします。で、合格点を突破できたら、こう資格が与えられます。資格が与えられると、実際スキルを行使する、まあ、資格がある。それはですね、で、この、やっぱりこの、できる人というのを、こう、マネージメントするというところに、まあ、平和な時代だったら、そっちの方にですね、まあ、報酬分があるとは言えるけど、ただ実際問題としては、だから、価値観で束ねられてくるんですよね。だから平和な時は、その相手からは価値の擁護者であって、実際のスキルをやる人をこう束ねてですね、管理をして、そして、作り上げていくんですけれども、やっぱりこういうですね、こう、時代と時代の過渡期時代は、まだスキルに還元されていくんですね。だから AI が普及していったらみたいなことも言ってたんですが、 AI が普及したら、そう、創造性のない仕事は淘汰されていくと言われていましたけど、ただですね、実際は基本的なスキルがある人の方がこう役に立ちやすいんですね。で、創造性っていうのは大事だけれども、まあ、やっぱり経済が低迷すると、そういうあまりこの機会がなくなるので、で、やっぱり基本的なスキルというのがまず必要とされるわけです。なので、その、やっぱ裕福な家庭はむしろその基礎的なスキルを、まあ、何かできるのかなっていうところを、やっぱお子様へのこう愛情である、贈り物であると考えられるものですね。やっぱり何かができると洞察力が上がるんですね。だから、いろんなことができますし、何かこう、展開を読んだり、切り抜けたりすることもありますね。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。